ハロー晴姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センターフライトドクターの水田紀明先生、フライトナースの中村沙耶子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ今回はどういったお話を聞かせてくださるんでしょうか。水田先生、中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はドクターヘリについてお話をさせていただければと思ってます。
ドクターヘリというとこうね、ドラマとかでも取り上げられていて、みんなにとって憧れの乗り物のような感じがするんですけれども。
そうですね、はい、ドラマとか映画で皆様にも周知いただいているような内容になってますので、
はい、
今日はちょっとそういう現場の情報をお伝えできればなと思ってます。
よろしくお願いします。はい、でこうドクターヘリっていうと播磨姫路総合医療センターにいつもいるんですか？
いや、ドクターヘリはですね、基本的には兵庫県南部を担当してますので、
はい、
今ここ現場で行くと、播磨姫路総合医療センターと県立加古川医療センターで共同運行しているような状況で、播姫に関しては水曜日と木曜日の週2日が担当になってます。
週2日播姫にドクターヘリはいると。
そうですね、
いうことなんですよね、はい、なるほど。でこう飛行範囲って中村さん
ちょっと、はい、
具体的に教えてもらってもいいですか？
そうですね、兵庫県の南部が飛行範囲となってるんですけれども、
はい、
北は神崎やら宍粟、東は丹波篠山、西は赤穂や佐用の方までかなり広範囲に飛んでいます。
うーん、姫路だけではなくて兵庫県の南部全域ってなるとすごいね、遠く広い範囲で飛ばれるっていうことですよね。
そうですね、
すごい遠いなというイメージがあるんですけれども、そして今実はお二人ともこのドクターヘリの衣装を着てこうマイクの前に座ってくださってるんですけれども、あ、そうか、普段のそのナースの時の格好とかドクターの格好とは違うんですね。
違いますね。普段は普通に白衣の方を着て仕事させていただいてるんですけど、フライトの日はフライトスーツに朝着替えて1日勤務しています。
黒のつなぎですよね。
そうですね、
はい、
現場に行ってやっぱり安全第一ありますので、
はい、
消防の救急の方と同じような立ち位置で現場に行きますので、安全気をつけてこういった防護服を着させてもらってます。
防護服っていうとどうですか？結構素材的に暑くはないですか？
とっても暑いです今もうコロナの影響もあって長袖のガウンも上から着てるので、
はい、
もう本当服の下は汗が滝のように流れていますね。
じゃあ結構中はそのフライトの捨てる時も暑いんですよね。
はい、
どんな感じですか、中の状況って。
ヘリの中の、
はい、ヘリの中の状況、
ヘリの中はもう本当に狭くって、うん、で機長さんとパイロットと整備さんは、はい、前2人乗るんですけど、後ろにはフライトドクター、フライトナースで、あと誰か家族付き添いの方がいれば3人座って、あと患者さんがストレッチャーに乗るんですけど、もう本当足元、足と足がぶつかり合うぐらいの狭さ。
そうですね、
はい、
本当に患者さん一人乗るという状況ですので、機体は大きいんですけど中は狭いという状況です。
それでその熱いフライトナースを着て、見た目すごくかっこいいですけどね。
見た目はもう本当にかっこいいですよね。
そうですね、ドラマのような
憧れの存在ではありますよ ね、 ね、
黒にこう横ブルーのラインがシャッと入っててね。そうなんですね。でもその、うん、まあ、ちょっと狭い熱い思い、まあ、やっぱり緊張もしてらっしゃるから熱いのかもしれないですね。
そうですね、
1分1秒争うんですもんね。速さとしてはどれぐらいの速さになるんですか？
逆にどんな速さのイメージをお持ちですか？
なんか新幹線ぐらいかなっていう感じがするんですけど、どうなんでしょう？
新幹線にはちょっとさすがに負けてしまうんですけど、
はい、
まあ、ドクターヘリも時速約200キロって言われてて、で朝加古川から姫路にこう飛んでくるんですけど、
はい、
その時もまあ大体10分弱ぐらいでは来てるようなスピードで、まあ、神戸とかまで行くこともあるんですけど、まあ、姫路から神戸ってなっても、まあ、20分ぐらいで到着できるぐらいのスピードになってます。
あ、そうなんです。やっぱり早いですね。
そうですね、現場まで直接行けるっていう形で早くなってます。
早く来てくれるっていうのはやっぱり看護師さんとかお医者さんにとってもそうですけども、
患者さんにとってもすごくありがたいことですよね。
そうですね、まあ、重症になった方に関しては救急車をまず呼んでいただいて、救急隊の判断でドクターヘリが要請されるという形になります、
はい、
で救急隊も患者さんの診察をしたり応急処置をして、医師とか看護師の力が必要と思えば、あと早く病院に運ぶという判断になった場合に我々が出動しますので、救急隊との連携も重要になってきます。
もちろん直接現場まで行くこともあるんですけど、まあ、ドクターヘリが着陸できるあのランデブーポイントという場所があるんですけど。
ランデブーポイントっていうんですか。
はい、はい、出会いの場、
出会いの場、
救急車とヘリの出会いの場になってくるんですけど、まあ、そこがまあらかじめ決められてて、まあ、そこまで救急車で患者さんを運んできていただいて、でそこで救急車内で活動するっていう形になります。まあ、ランデブーポイントって言われる場所は結構大きな敷地がある学校でありますとか、はい、まあ、公園とか空き地とかっていうところになってきますね。
ちなみにこのドクターヘリ見たいと思えばどこに行ったらいいんでしょうか。
そうですね、基本的に停車している場合であれば、姫路市内であれば針姫が水曜日と木曜日になります。で搬送先になりますと、針姫の他には塚崎病院、あと姫路赤十字病院などの、病院に、搬送することが多いかなと思いますので、はい、その上空を見ていただければと思っています。あとは現場近く の、 そのランデブーポイントと言われるところに関しては大きな公園とかになりますので、姫路の陸上競技場とか、お隣の大使の総合運動公園などでも、時々、降りることがあるかなと思います。で姫路市の中心部以外に関しては学校の校庭とかも降りてますので、まあ、そういった時には子どもたちから歓声をいただいてます。
すごいヒーローになった気分です。
ねえ、そうでしょうね、はい、やっぱりね、子どもたちとっても憧れですからね、うん、目の前にってなるとね、
はい、すごい手振ってくれるんですけど、うん、ちょっと振り返す余裕がない
ですよねお仕事ですからね、うん、他には
あとはもう水曜日と木曜日に加古川から針姫にドクターヘリ来ますんで、朝でありますと7時45分から8時15分ごろ、夕方だったら夕方17時から18時半ごろは定期的に見えると思います。
この時間はじゃあ押さえておきたいと思います、
はい、
ね、ぜひ見たいですね。で1日はどれぐらい出勤されるんですか。
そうですね、年間でいきますと大体600から700件ぐらいと言われてますので、平均大体2件程度になります。ただし、1件の時もあれば多い時で 4,5 件のケースもありますの で、 で途中で、別の事案に呼ばれることもあるので、
う
ん、多い時は本当に大変になってきます。
夏ってさっきも言いましたけども、服も暑いし結構中村さん大変なんじゃないですか。
そうですね、もうこっちが本当に熱中症とか脱水にならないようにっていう風に注意しないと、もう患者さんのところに行って自分たちが、ね、傷病者になってしまわないようにっていうところを一番に気をつけて、健康管理っていうところには、はい、気を使ってますね。
そうですよね。でこのドクターヘリって聞くとドラマとか映画のコードブルーで世間にね白く広く知り渡ってみんな知ってると思うんですけども、ドラマでも結構過酷な現場だったじゃないですか、はい、現実も結構過酷なんですか。
そうですね、まあ、過酷は過酷な時もありますし、はい、まあ、軽症な患者さんの場合もありますけれども、まあ、ドラマほど過酷っていう事案が続くっていうわけでもないですね。
あ、そうなんですね、
はい、
そうですね、あそこまで全力疾走とかしてないですね。やっぱり現場が緊急性を要するところにはありますので、
はい、
まあ、重症患者さんとか緊急を要する患者さんが主になってますので、まあ、一刻を争うことには変わりないので、我々の真剣に患者さんに対応する形になってます。
具体的にはどんな患者さんがいらっしゃいますか。
そうですね、交通事故のなどの怪我とか、あとは心筋梗塞、脳卒中などの急を要する病気のほか、で先ほどもお話しあったような重症の熱中症の患者さんなど幅広く扱ってます。であとは心肺停止の方とか、ドラマのように、まあ、複数の、怪我の方がおられる現場に行くこともあります。で具合悪ければ、まあ、病院で、現場で人工呼吸器をつけたり、点滴薬剤などを行ったり、でただし全てがこうそこで処置とか治療ができませんので、早く、適切な病院に運ぶという形になってます。
はい、
そうですね、基本的にも本当重症な患者さんなんですけど、もう現場に行くまで患者さんの情報が全てあるっていうわけではないので、もう時間が限られている中で判断しながら処置をするっていうので、すごい難しい場合も多々あります。
やっぱり過酷な現場ではありますよね、そういうお話を聞いてるとね。ってことは結構上空を飛んでいて外の景色をこうゆっくりと眺めるなんてことはできないですか。
そういう余裕が、ね、あればいいんですけど、やっぱ患者さんの元に向かう搬送中とか、もう患者さんのところに行く時とかはもうこっちもアドレナリンがすごい出てるので、もう酔うことはまずないですし、周りを見る余裕も正直ないんですけど、患者さんをこう病院に搬送して、まあ、無事でよかったっていう、帰り自分の病院に戻ってくる時とかのちょっと一安心した時にはほっと景色を見て、はい、もう上空から姫路城をもう見て、
はい、
もうこんな特権もうフライト来るしかないなっていうぐらいの場面で姫路城を見させてもらって、ちょっと和んでる時はあります。
そうですね、まあ、それぐらいしていただかないと、うん、本当に疲れ取ってください。
はい、僕は個人的にあの姫路市内だったと思うんですけど、グランドに応援のメッセージが書いてあったので、それを飛行機からのヘリから見たので、それは感動しました。
それは嬉しいですね。はい、あのこの番組でも FM 元気ね、はい、ラジオを通してあのドクターヘリを応援しておりますので、はい、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
では、最後になりますけれども、ドクターヘリ運行のために何かこう市民の皆さんに気をつけていただきたいこととか、お伝えすることっていうのはありますか？
そうですね、市民の皆様にまず気をつけてもらうこととしては、一番にドクターヘリに患者さんとして乗らずに済むように無事に過ごしていただくっていうことがもう一番お願いしたいことになってきます。で、まあ、熱中症対策とか、まあ、健康管理をしっかりしていただいて日々過ごしていただくこと、また交通事故にも遭わないように交通ルールを守って安全に過ごしていただくことも大事かなと思います。
そうですね、あとはもうやっぱり病気になったり怪我になることはありますので、あの状態によってはもう早ければ救急車を呼んでいただく。で、最近では AED とか心肺蘇生法が広がってきてますので、まあ、時間を見つけて勉強いただければ、あのやはりまあ救命の連鎖といいますけども、現場にいる家族、あと目撃者の方々たちの協力が重要になりますので、どうぞよろしくお願いします。
ですよね、まずはこう病気や怪我にならないように予防を行う、そして具合が悪い方に声をかけたりとか救急車を呼んであげるって、これ大事になってきますね。
そうですね、あと注意点としては、まあ、ドクターヘリがランデブーポイントに着陸する際に、まあ、もちろん見たいっていう気持ちはわかるんですけど、もう安全に着陸するためにも消防隊救急隊の指示に従っていただいて、まあ、ちょっとヘリから離れていただきたいっていうのがお願いしたいこと、あとまあ安全が確保されないと着陸できませんので、もう治療がね1分1秒遅れてしまうということにもつながってくるので、ご協力お願いしたいです。
そうですね、あとはもう本当に最後にこの、 あの FM 元気を通してですけど、広報活動も頑張ってますので、あの皆様にあの手を振っていただいたり応援していただければと思います。
はい、ありがとうございます。また応援メッセージがあるとね、やっぱりすごく力強いですもんね。はい、やっぱりそういったことをね、私たちも意識して応援していこうと思います。そしてやっぱり自己管理というのをねちゃんとしていこうと思います。はい、今日は播磨姫路総合医療センターフライトドクター水田紀明先生、フライトナース中村沙耶香さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。